島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町からいわき地区交流サロン職員募集についてお知らせします。富岡町ではいわき市内の交流サロン職員を募集しています。募集区分、勤務先はいわき平交流サロン、いわき四倉交流サロン、いわき泉玉露交流サロンとなります。業務内容は憩いの場であるサロンへ来所する町民の対応とサロンの管理運営です。募集人数は若干名となります。勤務条件は勤務開始日が平成26年4月1日を予定しています。申し込み受付期間は平成26年3月3日月曜日までお申し込みください。お問い合わせ先は生活支援課避難生活支援係、電話番号 0120-33-6466 番にお問い合わせください。以上、富岡町からいわき地区交流サロン職員募集についてお知らせしました。続いては絆づくりインタビューです。今日は現在福島県内の中高生が活躍しているOECD 東北スクール、こちらのご紹介をしたいと思います。まずはじめにお話を伺うのは OECD 東北スクール統括責任者で福島大学の教授でいらっしゃいます三浦博樹先生に伺います。三浦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにこの OECD 東北スクール、初めて聞いたという方もいらっしゃると思うんですが、どんなことをしているスクールなのか教えていただけますか。
はい、OECD 東北スクールというのは、はい、パリに本部のある OECD 経済協力開発機構ですね、
はい、
そこと、文部科学省が協力して、まあ、福島大学が主催する復興教育事業です。東日本大震災の被災地の、中学生高校生が約100人ほど集まってですね、
はい、
まあ、2年半にわたってさまざまな経験を、積み重ねて、そして、地域の復興の担い手として、まあ、育ってもらうという、そういったプロジェクトです。
そうですか。100名ということで被災3県お話ありましたけども、福島県内だと何名ぐらい参加してるんですか。
5つの地域から、約60名ほどですから、まあ、全体の6割ほどが福島県から参加しているということになります。
そうなんですか。これは、始められたのはいつ頃からのプロジェクトなんですか。
一番初めの集中スクールを行ったのが2年前、
はい、
2012年の3月ということになります。ですからこの3月でちょうど発足して2年目ということになります。
そうですか、
はい。
でこの東北スクールということでいろいろな、ね、活動があるということなんですけども、どんなことを具体的に、まあ、これまでやってきたか、実際に活動されている高校生にもお話を伺いたいと思います。今日はですね OECD 東北スクールの福島で、伊達市の合同チームとして活躍されている高校生にお話を伺います。福島商業高校の竹山トムさんです。竹山さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、竹山さんは今高校何年生ですか？
今ちょうど高校1年生です。
1年生ですか。はい、じゃあ震災があった時は中学生の頃、はい、ということですよね。はい、まあ、時間もね少しずつ過ぎていますけれども、高校生になってこの OECD 東北スクール、この伊達市合同チームというのはどんな仲間のチームなんですか？
当時はそのみんな同じ中学校だったんですよ。その中学校で僕たち全員生徒会役員として活動していたので、はい、うんうん、そのメンバー全員がちょうど今その伊達市合同チームとして今 OECD 東北スクールで活動しています。
なるほど。ちなみに何中学校だったんですか？
はい、伊達市柳川中学校です。
はい、じゃあ柳川中学校の同級生の皆さんが中心となって今高校生となっても活動しているということなんですね。
はい、
ちなみにどんな思いでどういうきっかけでプロジェクトに参加するようになったんですか？
はい、最初は学校の校長先生からこの OECD 東北スクールの誘いがあったんですよ。
はい、
で当時の時はただ本当そのパリに行けるっていうそういうなんか単純な考えだったんですけども、実際に震災が起きてその福島県では福島第一原発の風評被害による農家の方々が果物や野菜などを出荷できなくなってしまったりという現状を知って、僕たちもその農家の方々や地域の方々のために何かできることはないかなということでこの活動に参加することを決めました。
なるほど。もう地元の農家の方々の思いも感じ取ってというところだったわけですね。
はい、
はい、ではこの OECD 東北スクールの伊達市チームの皆さんは活動としてはスイーツ開発に乗り出したということなんですけれども、はい、どんなスイーツを開発して今売ってるんでしょうか？
はい、私たちのふるさと伊達市の特産物の桃、柿、リンゴの3つの果物を使用したゼリーです。
うん、ゼリーですか。
はい、
こういった、ね、ゼリーを JA の皆さんと共同で開発したということで、はい、やっと完成してもうね販売好評だということなんですけども、はい、作ってる時はどんなことが大変でしたか？
そうですね、やっぱりこのゼリーっていうアイディアが出るまでにすごいみんな試行錯誤を繰り返して、やっぱり大人の方々とこういうものをどうだああいうものどうだっていうようなその議論を交わすのがすごい大変でしたね。
なかなかない機会ですよねこれまでもね。はい、自分たちで食べてみてどうでしたか？
このゼリーなんですけど、うん、香料を使わないで果汁 100% のゼリーなんですよ。
はい、
なのでやっぱりその素材そのものを生かした甘さっていうものがやっぱりあってすごく美味しかったです。
うん、あ、なんかとても美味しそうですね。今どんなところで買うことができるんですか？
はい、地元の直売所であったりあとインターネット販売なども行っているのでぜひ皆さん食べてみてください。
う
ん、
そうですね、高校生の熱意がこもったフルーツのゼリーということなので皆さん食べていただきたいなと思います。先ほどねちょっとパリという言葉が出てきましたけども、はい、今年の8月にこの大きなイベントとしてパリで東北をアピールする東北復興祭という大きなイベントがあるそうで、そちらにもあのスイーツを持っていく予定があるんですよね。
はい、
ね、そうすると世界の皆さんに伊達市チームが作ったゼリーで福島の思いとか今の現状を伝えることはできますよね。
はい、そうですね、やっぱりそうやって世界の人々にも、うん、こうやって東北の魅力だったり頑張っている姿を実際にアピールできるのですごい楽しみです。
はい、そうですね。そして県北の柳川地域といいますとあんぽ柿もとても特産なんですけども、こういったものについても今後いろいろ商品の開発に携わりたいというお話があるそうですね。
はい、
はい、
そのやっぱり伊達市ではそのあんぽ柿というものが有名なので、うん、はい、そのあんぽ柿を使用した第2弾のスイーツを作ろうと今みんなで考えています。うんうん、
ただでさえ美味しいあんぽ柿ですけども、スイーツにしてより幅広い人たちに、ね、はい、食べていただけるといいですよね、はいはい、もうパリのイベントも楽しみですし、高校生の皆さんが思いを込めて開発するというそういうスイーツも期待したいなというところですね。今日はですね、現在行われているプロジェクト OECD 東北スクール、福島県内活動中の伊達市合同チームから福島商業高校の竹山さんにお話を伺うことができました。本当に若い皆さんに頑張っていただきたいなという思いが、いたしました。ということで、今日の絆づくりインタビュー、 OECD 東北スクールについてのお話でした。
モーターとエンジン、2つの心臓で動く、それがハイブリッド。トヨタのアクアがまた記録を塗り替えました。 JC08 モード燃費リッター37キロ。ちなみにタコの心臓は3つ。タコにはまだ勝てそうもありません。
福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。